インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で、独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流す、ザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。本日はノア 12.18 今後興行 &12.19 後楽園のことを言いたいと思います。はい、お待たせしました。予告しといて1日遅れになってしまいましたが、ノアの生感行ってきた、レビューをしたいというふうに思います。ノアはですね、この先週末ですね、12.18 新木場、中夜工業と 12.19 後楽園、そして 12.20 後楽園、かっこグレン隊ですね、連戦をしておりまして、こちらの、うちですね、国斉藤は 12.18 の新木場の午後ですね、今後興行と、それを見ていても立ってもいられずに 12.19 の後楽園に足を運びました。はい、てな感じでそのレビューをしていきます。まずは今後興行ダイヤモンド5のことですね。こちらは前売りの段階で、チケット完売しまして札止めとなりました。たとえ新木場とはいえね、札止め満員の状態でやるプロレスはやっぱいいもんですね。しかも新木場は、席詰めありで声援ありと、通常だとね、後楽園とかだと一席空きとかなんですけども、ここ席詰めありでね、こういう風になったのは、まあ新木場が小さい会場だからか、なんかよくわかんないですけどね、はい、ラッキー、盛り上がりました。早速行きましょう。第一試合、ヒロキ VS アレハンドロは13分8秒、道のくドライバー1、まあ、言ったらピラミッドドライバーですね。で、ヒロキが勝利しました。まあ今後興行の開幕ということでヒロキのシングルから始まったわけですけれども、試合は思いのほか淡々と進みましてですね、最後道のくドライバー2、じゃねえか、なんかギャラリアみたいな感じかなで、終わりかなと思ったんですけど、アレハンドロ返してないのに、返してないのにとかいうような返したことになって、とどめに道のくドライバー1が入ったという感じです。まあヒロキはね、道ドラをよう使いますんで、ここでね、俺最初ピラミッドドライバーと思ったんですけど、プロ格デラックス見たら道ドラ1って書いてあって、ああなるほどなって感じですね。道ドラ1がですね、クロスアームのライガーボムだったことすら忘れておりましたよということで、はい意外や意外なフィニッシュで終わりました。あ、こんなんあったんすねって感じ。はい、第2試合、近藤修司曽山学 VS 稲葉大輝吉岡誠輝、まあ、実質レッスルワン対決となりました。稲葉吉岡が頑張るんですけれども、いかんせん近藤曽谷が強い、特に近藤修司がですね強いですね、やっぱねもうこれはもうね、みんながそう思ってるし前からずっと思ってますけど、全然ジュニアではないこのまんまですね2人が GH タッグ取りに行っても何の違和感もないし、取ってしまってでも何の違和感もないというぐらいの、はい、説得力のあるですね、そや近藤組、これマジでちょっとね、このままやんねえかな、国際武道大学勝浦で原付に乗ってるやつは武道大生だみたいなね、いう話ありますけど、超ローカルネタ、千葉ネタでございます。はい、そんな感じでですね、試合はまあもう特にですね、この試合も意外性はなかったんですけど、何分ですね、稲葉が終盤非常に頑張ってましたね。極ぞり卍固めを、権利あるなし関わらず決めまくってですね極ぞり卍無双がちょっと出るんですけれども、はい、まあまあそこはですね、さすがに畳みかけに行くも、ソヤが、弾道で、で最後極ぞり卍を阻止してブレインバスターからの弾道という形で終わりました。いや、まあ正直レッスルワン同窓会にしてはですね、近藤ソヤが強いっていうのもともかくなんですが、稲葉にちょっとスポットが当たったのが良かったかなという感じです。16分30秒弾道で、ソヤが稲葉から勝利しておりました。お次、第3試合、船木正勝 VS 稲村良樹、ちょっ ちょっと期待してたんですけれどもっていう感じで、9分40秒ランニング2リフト、走り込んでの膝ですね。で、船木が勝利しました。どちらも直近でドクトル・ワグナー・ジュニアとのタイトルマッチに負けております。船木はベルトを落として、稲村はその、取ったチャンピオンのワグナーに挑戦してという形でした。肉薄具合で言ったらですね、稲村の方がなんなら肉薄してたんじゃないのかなと、いい試合見せてくれたなと思っていたんですけれども、その、負けた者同士が戦うとですね、意外と非常なまでの差が点点点というところでした。こういう時にやはり気になってしまうのは船木云々というよりは稲村良樹の聞き分けの良いプロレスというか、なんかなーなんかなーなんですよね。まあ後ほど言いますが、次の日の後楽園の爆発ぶり、どちらも負けという結果ではあったんですけれども、うーんを見るとですね、もっともっといけるんだろうな、期待をやっぱり寄せたくなってしまいますし、こんなもんじゃないだろう稲村というふうに思う限りです。あー、はい、まあ、ちょっとなかなかしんどいですね船木ね。はい、ハマるとねバチンとハマるんですけどね、ちょっとこの試合はハマんなかったなという感じです。お次第4試合、これ見に来たんやでということで、中島勝彦 VS 小島聡は、はい、期待通りの30分時間切れ引き分け。なんとですね、新木場ファーストリングという非常に狭い会場、密度の濃い会場で小島聡と中島勝彦の試合を30分もお見せいただきました。もう本当ありがとうございますって感じですね。ありがたい、ここまで来ると素晴らしい。しかもどちらもですね、出し惜しみなしですよ。ウエスタンラリアットも出たし、バーチカルスパイクも出たし、そしてもちろんですね、打撃はバッチンバッチンやり合うと、ああいう感じで本当言うことなし、素晴らしかったです。中島克彦の何だろう、会場のそのお客さんの掌握能力っていうのはなかなかのものがありまして、視線を飛ばしたり声援を煽ったり、それからもう客席間近の場外戦でのね、あの煽り、まあ、小島聡もお客さんをねこう乗せるのはうまい方だと思うんですけども、中島克彦はですね、もう完全に手玉に取られたというか、転がすのうまいね我々をっていうのを本当痛感しましたね。チラッとこう視線を飛ばしたりとかね、ここぞっていう場面で煽ったりとか、本当学びしないというかね、すごかったですね。でその合間に挟まれる、違う、そういうのが合間に挟まれてるんですけど、はい、その間にはですね、もうもうご存知の通りの激しい打撃が挟まってくるというところ、新木場でのですね、中島克彦のキックはもうやばいですね。大量破壊兵器、本当に、小島聡よくぞ耐え切ったという感じです。もうね、このエルボーとキックのやり合いもそうですし、もう投げ合いもそうですし、2人がですね、あのバンプ取るたんびに、打撃を交換するたんびにですね、すげえ音が新木場に響き渡る。いやもうありがたいですね。決着がつくとかもう関係ねえっす、本当に。試合がどうとかもう関係ねえっす、思いっきりこの2人が試合してくれた、もうそれだけでありがとうございますって感じです。そしてこの日は中島克彦、ちょっと頑張れモードで見つつですね、小島聡も頑張るんだろうなっていうか、はい、勝彦スポット当たってほしいなと思ってるんで、勝彦応援モードで見てたんですけれども、まあ見てるうちにですね、その中島和彦の打撃の激しさを耐える小島聡がやはりですね、胸を打つというか、頑張れ小島というふうになっちゃうんですよね。これ持ってかれちゃうというか、さすがなのかな小島、これほんと小島頑張れって感じになりました。まあ会場のムードが、まあ8割中島克彦応援モードだった。8割ぐらいかな ?7 割ぐらい。まあ明らかに中島克彦応援の方が声援が多かったので、まあなおさらね、もう小島負けるなって気持ちにならされたっていうところもあります。はい。この小島聡の頑張りを見たらですね、翌日の丸藤戦も、これいかいでかとなるわけでございますよ。はい、本当に
あのいいもん見させていただきました。ただノアやっぱりね新木場で収まるような団体じゃないと思いますから、ありがたい反面ですね、はい、あのもっとでかい会場でお客さん沸かせてほしいなと思います。第5試合、セミファイナルです。天草 VS 忠相は11分6秒オーバーロードで、まあ、スパイラルタップみたいな感じですね、霧もみに式戦闘で天草が忠相から勝利しております。ちょっとですね、一個前の試合が素晴らしかって、じゃあこの試合は毛色の違う試合でドカーンと見せるのかなと思ったけど、あんまりこういかなかったというか。天草は、ダンテレオンとの、GHC ジュニアヘビー級戦が決まっておりますので、これね、もう、あの負けるわけにはいかないですね。こんなところで忠相ごときにつまずいてるわけにはいかないという感じ。しかもどうやら記憶を若干失ってるご様子で、記憶を失っている、はい、誰か覇王が、はい、なんかで、ね、忠相のこともはっきり覚えていないようなんですが、ちょっとね、あの我の名は天草と言ってですね、聞かないんですね、言って聞かないんですね。そんな中あの覇王は、別人と言ってるんですけど、忠相はあの覇王やんけって言って、ね、怒ってるっていう。覇王の記憶をですね、忠相は取り戻すことができず負けてしまいました。そんなテーマ性あったのかって感じですけどね、はい。最後のね大技のトペちょっとね危ねえ、あのロープトップとセカンドの間くぐり抜けてのブエロデアギラみたいなね、見せたんですけど、ちょっと落ちちゃってですね、やべえと思ったんですけど、まあ、その後あの巻き返しのトペでなんとか体裁整えてみたいな、はい、感じでした。ちょっと試合中悪かったかなって感じ。これ次の日もねちょっとあるんですけどね、はい。天草が勝利して、タイトルマッチ弾みをつけるという試合でございました。第6試合、メインイベントです。剣王 VS 大原はじめ、剣大原対決です。今はね混合で一緒になっておりますが、この2人は、かつて狂気暴軍、森島武史級長期防軍でですね、はい、組んでたりとか、それから当然剣王原という、まああの剣王がまだジュニア時代にですね、タッグチームを組んだりしておりました。同門対決とはなりましたが、お互い当然遠慮だったり手加減することなくバンバンやり合うという感じでした。特にやはり大原はじめはまあテクニック系頑張るマンっていうのかな。バックブリーカー、多彩なバックブリーカーと、ムイビエンにつなぐね背中殺しと、あとは、ジャベが持ち味なんですけれども、試合終盤になるとどんどん感情をね表に出してきて、エモ系のファイトに移っていくというスタイルです。それはこの試合でもですねご多分に漏れずという感じでした。はい、ただやっぱりね剣を強しというところもあってですね、なかなかあの肉薄というところまではいけませんでしたが、まあ、バックブリーカーなん、この日は 3,4 種類出たかな、のバックブリーカーからの、張り手連打で、ムイビエンが出ました。お客さんがいっぱいいる状態でのムイビエンっていうのはねやっぱりいいもんですね。そして、まあ勝つとは思ってなかったですけど、終盤ね大原がハイキックを放つっていうシーンもあったりして、あれいけちゃうじゃんって一瞬思ったんですけど、まあ、そこはねスパーンと、はい、やり返されましたわ。残念、悔しいもんだ。はい、ということで、剣王が11分39秒、PFS で勝利しました。この試合ですね、あの試合の序盤に、剣王がコーナーで、座り込む、コーナーにへたり込むですね大原はじめに連発で串刺しのヒップアタックを決めます。そしてヒップアタックを決めて剣王を振り返って手を叩いて、観客に声援を要求したんですが、あそこがねなんていうのかよく分かんなかったですね。かかってきなさいなのか何なのか、何だったんでしょうあそこは。で剣王はそこで何がしかの声援が来ることを期待したんですけど、誰も何も言わない、完全にノアのお客さんスルーみたいな感じで、まあ俺も含むなんですけど、スルーみたいな感じであれみたいな感じになってましたね。超希望ムーブ、 残念ながらスルーしてしまいました。クソ
でもね、こういう自分のルーツ、それから 何かと黒歴史扱いされるこのね森島武史のことをですね、たまに思い起こさせてくれるのはいいことですね。森島がまあいろいろあってプロレス界を離脱することになった時も、俺がプロレス界の希望になるとかね言ったりしてですね、ちょっとそういうのをね思い起こさせたりとか、はい、なんだろう、黒歴史を黒歴史にしないというか、そこはねまた熱いなというふうに思うわけなんですけれども、それをですね拾うことができなかった、申し訳ございませんって感じです。はい、ということで剣王工業じゃねえや金剛工業はですね、忠助が負け、勝彦引き分け以外はみんな勝つと、あ大原はじめ負けたか、はい、ということで、終了しました。メインの始まる前に清宮海斗が入場してきまして、本部席、奥っちょの方ですけど本部席で剣王の試合を見つめて、ベルトを掲げてですね剣王に改めてですね、ほら やったるでみたいな感じになるんですけど、完全に剣王に言い返されるっていう、はい、いう感じでした。でプロレス大賞について触れてまして、ノアがプロレス大賞を取れなかったっていうことに対してもう真正面から向き合ってですね、清宮に対して剣王は、お前がしっかりしねえからだろうということを言います。清宮は清宮でそんなん関係ねえだろうと、ああ俺はお前を見てると、日本武道館で、どんだけすごい試合するかそれだろうということを言ってました。新しい試合作るんだぞって、取れるもの当たってみろって言ってたんですね。でこれはいいマイクだったんですけど、ただね口喧嘩だとですね剣王の方が強いんだな、東京スポーツ忖度プロレス大賞が取れなかったお前のせいだって言われちゃうと、ああまあ確かにな、チャンピオンだし N1 優勝したのに何にも絡めなかったとか、ちょっとあかんなとか思っちゃうわけですよ。惜しいちょっと分が悪いな。はい、剣王もね一応清宮には立てつつもですね気持ちは受け取ったと言いつつも、はい、失神ということでお払いまして、最後は、今後全員でポーズ取って決めという形で終わりました。はい、今後工業ちょっとですね 3.25 ぐらいの工業だったんですけど、まあ小島中島で十分お釣りが来るような素晴らしい工業だったので、はい、ノアの新木場そうそうあるもんじゃないと思うし、むしろあんまりない方がいいと思うんですけれども、またあったら行きたいなというふうに思うし、行った方がいいです。プラチナ化するよチケットってな感じでございます。そのまま続いて 12.19 後楽園のレビューもいきましょう。 12.19 後楽園、まあ代休取りましてですね、お手すきになったので行ってまいりましたよ。はい、これまた素晴らしい興行でしたね。国際等の2022年の、プロレス生観戦はこれで打ち止めとなる予定です。ですのでね、ちょっと今年はノアでね染まりきったなという年でした。ノア締めという形だったので、そんな後楽園大会こちらも声出しあり、一席空きの興行でした。551人、まあまあ入ってましたね。第一試合から見ていきましょう。斉藤昭俊モハメドヨネ VS 小沢大志、谷口周平は10分7秒筋肉バスターでヨネが小沢から勝利してました。ファンキーがですね小沢に対して壁として立ちはだかるというところもありました。斉藤昭俊がね小沢に対しての厳しさを見せていって、それにちょっとやっぱりねまだまだ向かいきっていけない小沢っていうのがねちょっともどかしくもありみたいなところだったんですけれども、そんな中で見せたですねドロップキック、ちょっとやばかったですね。あえて言いましょう、ケビンナイト級です。キカ隊出身なので、ジャンプ力はかなりあると思うんですけれども、それをですね思う存分発揮した素晴らしいドロップキック見れました。やっぱね若手といえばドロップキック、ね、綺麗なドロップキックを打てばこいつはいいなって言われるみたいなところあるじゃないですか、あるあるというか、はい、ちょっとですね日本人若手レスラーの中では群を抜いてますね。はい、あーまあちょっと新日のね大岩のが前日だった時の串刺し顔面串刺しドロップキックはちょっとあれですけど、いわゆるドロップキックって考えたらこの小沢ドロップキック必見ですよ。はい、
清宮海斗がかつてドロップキックしてた時より全然すごい、はい、ぜひ見てください。目玉です。第2試合、エータ VS 大原はじめです。まあちょっとねこういきなり組まれてる感じもありました。エータはねこの後というかこう来年以降ねどういう風にドラゲーそれからこのノアに参戦してくるかっていうのはちょっと不透明なところもありつつなんですけれども、とりあえずですねこの腕のある2人のシングルマッチが後楽園で組まれてるっていうことで、あ、エータ無所属って書いてあるね。無所属エータ、あ、ペロスデルマルデハポンが解散になるからってことですね。だからペロス T シャツも着てなかったです。でまあまあ大原エータと大原始めってことで、あ、これもしかしてそう無所属だったからペロスの T シャツ着てないからもしかしてエータがっちりやっちゃうと思う、まさかとか思ったんですけど意外とそうでもなかったですね。はい、4分24秒、インペリアルの、ね、カウンターのトラスキックでエータがあっさり勝利しました。いや悔しいのね、前日の剣王戦ダメージが残ってるからということにしときましょうか。はい、で、小川を狙う発言をしたということです。これエータはノア参戦継続ですかね。第3試合、広木忠介 VS 柳安隆小川義成、その後にこの2人の試合が、あ、小川の試合が組まれるという形でした。この試合10分47秒、そんなエータがですね試合後に乱入してきましてノーコンテストとなってしまいました。ただそこに助けに来たのがなんとノサーロンガイ、しかもスティンガー T シャツ着て、小川と握手してですね、はい、なんとエータとノサーロンガイ急に仲悪くなっちゃいましたね。はい、そして急接近ロンガイと小川義成、どうなりますやらという感じです。ビッグサプライズでしたね。お次第4試合、これまたシングルマッチです。陽平 VS 吉岡聖輝、この2人は、12.23 新宿フェイス N イノベーションで、GH タッジュニアタッグ王座を争います。吉岡チャンピオン、小峠との、タッグチームです。陽平はドラゲーの、KG と組んでという形でした。前哨戦の終わったシングルマッチという形だったんですが13分11秒ドロップキックで陽平が、勝利しました。いやもうこの試合はなんつってもフィニッシュのドロップキックです。これまでも陽平はドロップキックをフィニッシュにしてたことはありましたが、今まで見た陽平のドロップキックの中でも一番ぶっ刺さってたかなというふうに思います。それにはね吉岡のスピードありきというところもあったと思うんですが、にしても本当すごかったなとそれは終わるわっていうすっごいドロップキックでした。試合もですねスピードあふれる展開で非常に面白かったんですけれども、このフィニッシュにですね一気にスピード上がったところにこのいきなりパーンとね、陽平ドロップキックが刺さってそれは終わるわっていう終わり方だったんで、ちょっとなんつうんですかねこの爽快感っていうか、はい、ちょっと味あんまりなかなか味わえないですね、一発で終わるとあ終わっちったみたいな感じもあるんですけど、ちょっとこの陽平のドロップキックっていうのは群を抜いた爽快感を感じさせてくれました。すごい、はい、今後に期待って感じです。テンションが上がりきたところでの第5試合、藤田和之、杉浦隆、鈴木力 VS 稲村良樹、稲葉大輝、正木民也は、17分11秒下からのダブルリストロックで、鈴木力が稲村からギブアップを奪っています。稲村また負けちゃったと思うんですけれども、というかまずだよザ・タフ・ウィズ・稲葉 VS ですね、ノアの強い人たち、杉浦軍の強い人たちのマッチアップ、これがまずすごいよね、むちゃくちゃだ。藤田は入場してきて赤まむしドリンクを、最前列のお客さんに配りまくっていました。はい、元気になった藤田は先発で、藤田が先発であることを見てですね稲村がもうさっとはいじゃあわし行きますみたいな感じで、先発を買って出ます。かっこよかったなね、藤田っつうとどうしてもこうビビったりね、まあそこで臆したら終わりですけど、そこね一歩前ねグッとねもう即断即決みたいな感じで出てくる稲村かっこよかったです。ぶつかり合いでも全然負けてませんでした。でこの試合ですねちょっと 稲村の頑張りぶりもさることながらですね、ちょっとポイントだったのは、正木タミヤが、まあ、あの田中将人との、ゼロワンでの世界ヘビー選手権が決まっておりますので、まあ、当然ですね、あのちょっと上の扱いなんですね。それがちょっと良かったですね。藤田和幸、正木タミヤというと、疑似的に正木タミヤ、正斎藤 VS スコット・ノートン的なね、あの見方をしてしまう国斎藤なんですけれども、はい、正木タミヤ素晴らしかったですね。藤田和幸に負けてないというか、まあもともとねタフな選手ですからね、藤田の打撃でひるまないっていうのはかっこよかったですね。でですよ、やっぱこの試合、あの稲葉はちょっといまいちやったんですけど、ぶっちゃけ稲村ですね。やっぱり特に鈴木秀樹と向き合った時の稲村のこう熱量、それから鈴木秀樹の熱量っていうのもそうですね、素晴らしかったですね。試合終盤にマッチアップした瞬間にですね、両者火がつきまして、いきなりエルボー合戦を始めます。稲村良樹、通常は、胸板にフォアアームを叩き込むエルボーをするんですけれども、強い相手とやるときは通常のエルボーバットをですね、繰り出します。鈴木秀樹相手にはですね、最初からエルボーバットに向かっていくんですけども、このエルボーバットが当然強い。それを返す鈴木秀樹のエルボーも強い。まあね、本当さ、鈴木秀樹のエルボー殺人級ですからね。とね、もう一人の鈴木さんのエルボーに慣れてる方が見たら、見てるだけで失神しちゃうんじゃないかってぐらい強いエルボーなんですけれども、そんな強いエルボー、両者強いエルボーがですね、もう向きになって打ち合うわけですね。エルボー合戦なんですけれども、もう今年一番、いや今まで見たエルボー合戦でもですね、屈指のあの大迫力でしたね。稲村と鈴木秀樹のエルボー合戦すごかったです。でひとしきりですね、終わった後に打ち勝った稲村がですね、あの鈴木秀樹の頭をガシッと掴んで、うわーっつって吠えるんですね。その掴んだ頭掴みながら、これがまたすごかった。合掌ひねりですよ。そっからの合掌ひねりを出したことよりも、俺はこの頭を掴んで鈴木秀樹にめっちゃ吠えたところがすげえ興奮しました。なめんなよお前おらーみたいな感じで、超かっこよかったです。はい、素晴らしかった。でもそこでね、勢いを得て行っちゃえ稲村と思ったんですけど、最後はですね、あの無双気味に行ったところをアームロックで切って取られて負けてしまうと、いや悔しいっすね。まあ壁はね、高ければ登りがいがあるし越えがいがあるってもんなんですけど、いつ組まれるか分かりませんが、稲村良樹鈴木秀樹のシングルマッチ、期待は膨らむ一方です。はい、ここでテンションメーター振り切れたところにですね、第6試合ちょっと不安でした、ジャック・モリス VS 中島勝彦が組まれておりました。これまた唐突に組まれております。同じ会場で、前回は中島勝彦が勝ってるわけなんですけれども、ということはとか思ってたんですが、思ってたんですけど、中島勝彦はやっぱね、強さが圧倒的なんで、これは無理だと、モリス頑張れみたいなムードに会場は非常になってました。はい、もうモリス応援するのがね、楽しくなっちゃうぐらいモリスモードになったんですけども、なんとそのジャック・モリス14分55秒タイガードライバーで勝利しました。まさかのまさかの勝利です。本当に中島勝彦にね、場外リング内ってボコられながらですね、なんとかスパインバスターとかトペスイシーだとか、あのタイミング合ってないファルコアローとかね、なんとかね、こう報い、一矢報いていくわけですね。で、観客の声援をね、目いっぱい受けて、なんとですね、ジャック・モリス、中島和彦のバーティカルスパイクを、持ち上げられたところを後ろに立って、で、ゴツって言いましたね。カウンターの膝からの、ジャック・フライ・フロー、うつ伏せになった、中島勝彦にもうちょっと見たことねえぐらい高いですね、フロッグスプラッシュを決めまして、からのタイガードライバー、いやー強し、ジャック・モリス上げるのねなんですけど、まあなんでしょう、 ちゃんとジャック・モリスの頑張りがですねそこに噛み合った、非常に好勝負だったと思います。これは1月1日終わった後ジャック・モリス来るぞと、そして来ちゃってもモメンタム引っ張ってるからダメじゃないよっていうところまで来ております。2023年ジャック・モリスから目を離すなって感じです。かっこいいしね、はい。会場は、ジャック・モリスがはけて、次の試合のための準備で場内が安定してもモリスコールが止まないというですね大盛り上がりでございました。はい。さらにですねここに上乗せして、近藤修司曽山学拳王 VS、田中正人小峠敦史清宮海斗、GH ヘビーの前哨戦が行われます。もうすごいですね盛り上がりが。当然この試合は清宮拳王のマッチアップが、見どころとなりました。20分4秒、レフェリーストップ、スリーパーホールド、まあタップしてたなでもな、スリーパーホールドで拳王が清宮から勝利してます。ハイキック、そしてバズソーキックやばかったなバコからの、船木から伝授されたスリーパー殺人チョークみたいな感じでしたけど、で、清宮が落とされるという形で、頑張ってるだけと揶揄されて、でそんな清宮に負けて頑張ってるだけの俺に負けたお前は何なんだって言われて、それをにきっちりとですねやり返すと前哨戦しっかり盛り上がりますね。一進一退でございます清宮拳王。前回のこの2人のマッチアップ、つうかね拳王そもそもあのお前 GHC で清宮にベルト取られてるんだよっていうのはちょっと言っときたいんですけれども、そんなんもう関係ないらしいですね。まあ過ぎたことは過ぎたことみたいな感じです。はい。でその時はですねちょっといまいち試合が面白くなかったんですね。シャイニングウィザードというか武藤の剣をちょっと引っ張りすぎててなんですけど、今回はもう本当に剣王と清宮改めてこう原点に立ち戻るかのような構造をしっかり描いてきてるので期待は高まる一方です。さらにマイクではですね、東京スポーツ忖度しないプロレス大賞は岡田じゃなくて拳王だと、 MVP は拳王だと、はい、勝手に宣言しまして、清宮海斗タジタジでございます。まあ落ちてたけどね。はい。ということで、1.1 日本武道館大会この2人のメインイベントっていうのが、中村を目当てに来た人、ムタのファイナルを目当てに来た人、ケンタを目当てに来た人を飲み込んでくれることを願ってやみません。はい、ということで素晴らしい後楽園大会でしたって言いたいんですけど、セミとメインがいまいちだったんだよな。セミファイナル第8試合忍者マック天草 VS ダンテレオンアレハンドロ、やってることはすごいんだが、その前までに盛り上がりすぎてる上にですねちょっと散漫な感じが出てしまってですね盛り上がりきんなかったですね。やってることはすごいのにもったいないって感じ。はい。10分39秒変形エビ固めで天草がダンテレオンから勝利します。まあ飛びつきのカサドーラでございますね。意外とあっさりという感じでした。はい。12.23 新宿フェイスで行われるダンテレオン天草戦へ向かって天草、絶好調で臨むという形になります。さらにメインイベント第9試合は、マルフィナオミチ VS 小島さとし、これまた GH タッグの前哨戦を割ったシングルマッチという形だったんですけれども、この試合は17分13秒、変形のぐちゃぐちゃぐちゃの回転日固めでマルフジが勝利しました。マルフジのシングルマッチがレア、しかもマルフジは、逆水平チョップ高王というですね攻めの超強い打撃武器を持ってます。これに耐えて頑張る小島の姿を見に来たんですけれども、まあまあ耐えてたんですけどね、最後はうまいって言われるようなエビ固めを全然うまく決めきれなくてぐちゃぐちゃでべちゃべちゃだったんで、しっかりせえよという感じになりました。とにかくセミ前までが非常に良くてですね、この勢いをの上乗せしてきてくれればよかったんですけど、ちょっと足んなかったかなという感じでございました。はい。試合終わった後は、ケンタの、ケンタこの日までね、当日までアメリカで、興行出てましたから、さすがに来日はできず、 ビデオメッセージという形での登場でした。丸藤健太、丸健タッグ、小島貴之聡ですね、相手にベルト取れるんでしょうかね。取っちゃったら健太また見れちゃうってことになっちゃうから、さすがにいいと思うんですけど、どうでしょうってな感じで、後楽園大会まで、レビューしてまいりました。最後はねちょっと尻すぼみに終わった感はありますが、絶対的に正しかったのは GH ヘビー級という、ノアのフラッグシップタイトル、一番すごい2人の対戦が一番この日の興行でも面白かった、ミスは濃かったということは良かったんじゃないのかなというふうに思います。もうね素直にこれメインしとけ良かったんじゃない、拳王と、清宮の試合のね6人タッグで良かったと思いますよ。はい。でジュニアを上げたいという意図はこの前日の混合興行、それから、後楽園でもセミファイナルで抜擢されることを見ればですね明らかなんですけれども、やはりちょっと足りないところがあるような気がしてならない、気持ちはわかる、でも終わった後、興行終わった後の、満足感を得るんだったら最後はズバッと終わらせてほしかったなとね思うわけですよ。はい、てな感じでございましたが、こんなこと言ってますけど、はい、非常に満足のいく興行でした。これにてノア観戦、それから2022年の国際とのプロレス生観戦ですね、締めとなるわけですが、なんとびっくり神風吹きました。12月22日木曜日、吹いたよ神風。何が吹いたかというと、国際と 1.1 日本武道館観戦決定。やったー、やったぜ、一人だぜ、寂しいぜ。さすがにこの日はねワイワイガイガイ盛り上がりたかったなと思うんですけど、ちょっとここまでね遅れるとね、さすがにお連れ様もなかなか見つけられないという状況でございますが、なんと 1.1 日本武道館大会ですね、生観できることになりました。嬉しい、本当に涙出るわ、本当よかったよかった。ということで国際と 1.1 日本武道館いきます。こうなるとテンション違うよね。はい、嬉しいな。はい、よろしくお願いします。こんな感じかな。で、もってですね、今週末 12.24 ですね、なんかどうしようかなと、徳の僕とどうしようかなぐじゃっとなってたんですけども、 12.24 はですね、なんかあんま来てもらえる気もしないので、国際と、下半期プロレス観戦振り返りを、一人でダラダラ喋っておりますので、はい、よろしくお願いします。そんな感じかな。はい、では国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれですので、意見感想やご質問などありましたら質問箱、それからハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それからスタンド FM で月額300円で特のプゴトもやってますので、こちらにもろしよろしければ遊びに来てください。現在、プゴト大賞2022と題しまして、皆さんの、心に残った2022年のプロレスの瞬間を募集しております。目指せ108つということで頑張っておりますが、現在23通ということになっております。残り85、はい、皆様ふるってご応募のほどお待ちしております。よろしくお願いします。こちらの発表は 1.1、0時からやりたいと思いますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺でおしまいですよ。ありがとうございました。